はい、それでは基礎編第5項変読文字に入っていきましょうね。実はね、この変読文字はページ数とするとたったの2ページなんですね。135ページと136ページ。ところが実はこの変読文字というのは、漢文を読む時の全体に関わる非常に基本的なものなんです。例えばその135ページ、太字で書いてあるところ終わりから4行目、これを見てみると、助動詞では使役の使務、それから打ち消しの図、受け身のルーラル、可能のべし、卑怯のごとし、助詞ではよりとなどが変読文字とこう書いてあるんですけど、今読みながらもし句法編の方を先にやっていた人が太字のところを見た瞬間に、あれ、これって句法編でもう大事だって言った順番なんじゃないのっていうくらい、実は結局句法編で学んだ使役、それからまあ否定語ですね、打ち消し、受け身、それから可能、卑怯、まあ、こういうものが全て変読文字だったんだっていうことに改めて気づくわけですよね。ですから誰かに何かをされるとか、あるいは誰かをして何かをさせしむとかっていうような、その受け身だとか使役だとか、もちろん図という形でこう打ち消す否定語の場合は必ず返って読むんですよね。ああそうだったんだ、改めて本当にここでその基礎編のところで句法編でやったことの意味が分かってくると。つまり136ページをめくってみると分かるんですが、結局その変読文字一覧表を見ると、使うという字、使役から始まり、それから同じく文脈的なその使役、命令の命とかね、それから否定語、打ち消しです、からルーラル、受け身とか、なかれっていう禁止とかっていう使役から始まり、否定、受け身、禁止、不可能、仮定、卑怯、比較、こういう句法編の第1項から、まあ、第20項までの出る順の句法の大半が実は変読文字だったんだっていうことに気づくわけでして、先ほど言ったように変読文字はたった2ページでまとめられてしまうものなんですけれども、一つ一つこの136ページの表を見て、結局句法編との絡みが非常に強いと、まあ、あるいは逆に言うと句法編を理解した後にもう一度この基礎編を見てみたら、この変読文字ということで統一された一つの大事な形だったんだということに気づくわけでして、結局はこの基礎編を勉強したなり、あるいは基礎編じゃなくて句法編から入った人も変読文字のこの一覧表というものを見て、で、あ、結局はもう一回使役とか否定とか受け身とか見直してみようというふうになってくれるはずでして、基礎編をやった人、句法編から入った人もこの基礎編を結局はセンター1週間前とかね、入試直前に見直しなさいって言ったのは、例えばこの136ページの表を見た時に一つ一つ第1項でやった使役、第3項の否定、まあ、そういうようなものが分かるかどうかというところの確認をしてほしいということなんですね。はい、それじゃあまあこの136ページ1ページ見ても何もここでは得るものはないわけでして、第1項から始まって、で第20項までのこの句法編、その一つ一つをもう一度見直してみて、かえって読む文字だったんだという確認をしながら句法を一つ一つ確認してくださいね。はい、それでは一応基礎編の方の第5項はこれで終わりということで、次第6項へと入っていきましょう。